愛媛大学研究室から、こんにちは。
皆さん、こんにちは。寺尾英子です。今週ご出演いただくのは、地球深部ダイナミクス研究センターの井上徹准教授です。今週は地球内部の水について研究されている井上先生のプロフィールや、水に魅せられたきっかけについて伺います。
先生、地球っていうのは私たちのこう足元にあるのに、まだまだ内部のことっていうのはわからないこと多いですよね。
そうですね、
先生はその地学に興味を持たれたっていうのは、どういったことがきっかけだったんですか？
小さい時によく父親となんか化石を拾いに行ったり、そういうことをしてましたね。で、あと石もね、拾いに行ったりしたんですよ。
あ、そうなんですか。先生、滋賀のご出身で、あの琵琶湖の近くだとお伺いしておりますけれども、はい、化石なんていうのはよく拾えたんですか？
ちょうど造成地が、あの頃宅地の開発とかがあって、ちょうど造成して、でゴロゴロ石が出たり化石が出たりしてるとかあったんですよ。で、最初不思議だったのは、琵琶湖よりか非常に高い場所ですよね、そういうとこにね、化石がゴロゴロ出てたんですよ、大きな。でそれが非常に不思議でね、昔はだから湖の底だったんですよね、それとかね。
なるほど、湖じゃないところで、なんかこれは昔湖だったんじゃないかと思えるような石が出てきた、
そうなんですよ。で当初はそんな、もう小学校の頃ですからね、なんでこんなとこに化石が出てくるのっていう、こんな感じでしたよね。
じゃあお父様もそういうふうにこう興味を持たせてくださるようなことを、一緒にこう日頃生活しながら、
そうですかね。まあ散歩がてら、そういうちょっとこう、まあ私の家は湖の近くにあって、はい、でちょっと琵琶湖ってこう山の方に、半田貝とはムスク山なんですよね、でそういうとこ行くと、あのそんな化石がね出てきて、不思議だったのを覚えてますね。で不思議な上に、あと大きな谷石のね、谷石ってすごい小さいですよね、それがね10センチぐらいの大きなね、昔大谷石っていたんですよ、琵琶湖に。そういう化石が出てきて、こんな大きな谷石がいるのっていう、そういうふうに、あの驚いた記憶もありますね。
それがこう今の興味にずっとつながっている。
そうなんですかね。
でも本当、子供の時にどうしてなんだろうとか、なぜなんだろうって思ったことっていうのは、あのずっとこう心に残っていたり、あの研究の対象になったり、不思議ですね。その生まれ育った環境というのは影響してきますよね。
そうですね、私も親になってね、今小さな子供いるんですけど、できるだけそういうの子供にね見せたいなとか、思ってますけどね。
いろんな興味を持ってくれるといいですよね、
そうですね。
先生はそういったお勉強のことばかりじゃなくて、運動の方も頑張ってらっしゃったようですけれども、随分スポーツマンでいらっしゃったんですね。
まあ若い時はね。今はもう全然できてませんけどね。
バドミントンを中心にやってらしたんですか？
中学校の時はそうですね、バドミントンをちょっと熱心にやってましたね。で我々の、あの中学校強かったんですよ、バドミントンが。でまあよくね、僕の先輩から県大会団体で優勝してるようなね、そういう部だったんで、でまあ強いのにも憧れますよね、でそういうとこでね、ちょっと一緒に部活したいなとも思って。
なるほど、まあ、今年の北京オリンピックでもバドミントンは随分ね、
強かったですね、
注目されましたし、もう本当に運動量の多いスポーツだと思うんですけれども、
そうですね。でよくそのやっぱり体力が勝負なんですよ、動きますからね、だから毎日あの長距離をですね、3キロぐらいその部活の前で走ってましたね。でそれで相当体力がついたんだとその頃は思いますけどね。
先生、高校の時はもう滋賀県でも有数のといいますか、もうトップの進学校に、
いやいやそんな
おすすめになって、その時はあのどういったことに一番興味を持ってらっしゃいましたか？
そうですね、まあ理科数学やっぱ好きだったんですよ、まあ、いわゆる理系のね、で、まあ、物理関係好きだったんで、アインシュタインとかね、天文とかね、当然そういうのは大好きで、よくテレビは見てましたね。
じゃあもう一応そういったジャンルのものはいろんなこう知識を詰め込んでいた時期だったんですかね。
真面目に勉強した記憶はないんですが、やっぱりそういう興味のもとで、自然に勉強してたっていうか、なんかそういう感じがあったかもしれませんね、
でそれから大学にお進みになるわけですが、その頃は先生になろうと、
そうですね、当初はそうですね、
高校 いや中学校の先生ですか。
まあ、どっちでもよかったんですがね、はい、高校か中学校の教師になろうかなとは思ってましたね、うん、
理科の先生。
そうですね、
でも大学に行ってみるとやはりこうちょっと変わってきたと、
うん、
何でしょうその先生のこう志を変えていったものっていうのは。
やっぱ高校までの勉強とも大学の勉強ちょっと違いますよね、専門的になっていろいろ知識が増えてくると、うん、やっぱり地学に当然地球科学興味あって、はい、でそういうこと分かってくるとやっぱ面白くなってくるんですよ、うん、で実験とかも高校までないですよね。で、はい、でそういうこともやりながらだんだんと興味が湧いてきたっていうのが実情ですかね、
で先生がそのもっと研究を続けたいと思って大学院の修士課程を目指すようになった時の卒論が、
はい、
地球内部物理学。
そうですね、まあ、その方面のね
難しそうなお話ですけれども。
いやいや、まあ地球内部にあるような物質のことを研究するということですね、
はい、地球内部にはもうほんとさまざまな鉱物があると思うんですが、最初ほんと石ころをね集めたり化石を見つけたりするところから始まった先生の興味でしたけれども、地球内部のどんな鉱物にこう惹かれていったんでしょう。
まあ、だから地球内部がどうなってるかって分かんないですよね。やっぱりね、中見えませんからね。だから宇宙と同じように地球内部を見たいというふうなのが最初のあれで、地球内部によくある観覧石っていう石ですね、はい、今マントルの半分ぐらい占めてると思われてるんですが、はい、その石のことを最初研究したのが4年、ちょうど卒論の時ですね。
観覧石っていう言葉をですね、はい、私聞いたことがないんですけれども、これ石なんですか。
鉱物の名前なんですけどね、ちょうど8月の誕生石でペリドットっていうのがあると思うんですが、その宝石名はペリドットと、で鉱物名は観覧石っていうんですよ。
緑色
ですね、非常に綺麗な石ですね、
そうよ、地球の内部ってすごく綺麗だっていう話を聞いたことがあるんですけれども、うん、宝石のようにキラキラしてる。
そうそう、宝石の世界ですよ地球内部は。見えたとしたらそうでしょうね、
でもまだ想像なんでしょ、
ね、だけど実験的に分かってきてるんですよ。で我々はそういう大学の方で実際にものを作ったりね、
はい、
うん、地球内部の状態を再現して、どんなものがあるかとか、そういうことをやってるんですけどね今。
見てみたいですね、そう思うとやっぱりちょっと研究してみたいじゃないですけれども、地球内部見てみたいと思った先生の気持ちが。
わかりますか。
わかります。女性の立場ですけれども大学院はその超高圧実験装置が備わっている名古屋大学に、大学院は変わったというふうに。
そうですね、はい、
金沢大学に行ってらっしゃって、大学院は超高圧その装置実験装置がある名古屋大学に、ここでまた幅が広がっていくんではないですか。
そうですね、もともとカナダでそういう地球内部の研究始めたんですが、はい、ちょうど先生がそういう先生がおられてね、初めてで、その時にはカナダにあんまり地球内部を再現するそういう装置がなかったんですよ、ね、で地球内部のことは研究してるけどその実験装置がない、
はい、
そしたらちょっとやっぱり実際に地球内部の状況を再現したいと思いまして、
はい、
でそれは名古屋大学にあったんですよ、そういう超過圧発生装置という、要するに地球内部の圧力を出して実験できるものを作れると、はい、だからぜひその実験をしたいなということで、で名古屋大学に大学院からね行ったんですけどね、で未だにそういう実験してるんですよ。
あれあれ、最初は先生になろうと思っていたような気がするんですけど もうこのあたりからもう
ちょっとのめり込んでますか ね
研究者の道に入ってきている先生なんですが、その博士課程の在学中には日本学術振興会の特別研究員に選ばれたというご経歴なんですけれども、この時はどういった同じような研究をされてたんですか。
最初は、地球内部の研究プラスマグマのことをしたいと、
はい、
で当然地球内部で火山活動ありますよね、で日本列島でも火山があって温泉入れとかこんな状況ですよね、でやっぱりマグマのことを研究し始めたのが最初で、でそれでマグマって水がないとできないんですよ実は、普通の地球内部の温度ではあまり溶けないんですよね、簡単には溶けないんですよ、
はい、
でマグマって石が溶けてるんですよね、石を溶かすためにやっぱり水が必要なんですよ、でそういうことからマグマ やっぱ地球のその固有な物質、水ですよね、うん、水があるから我々は生きてるし、地球は水がある青い惑星でこうね、
はい、
うん、でそういうことから、まあ、マグマに興味があって、水の効果が重要だということで研究始めてっていうのが、ちょうど大学院の最初の頃にやった研究ですね。でそこで割と面白い結果が出てきて、論文も書けて、うん、でこういう日本学術振興会の特別研究に選んでもらえたっていうのが、ここら辺の、ちょうど大学院の修士課程から博士課程というその頃の話ですね。
もう大学院時代からのその研究テーマ、うん、地球内部の水について、
はい、
不思議、地球内部の水っていう言葉がもう不思議なんですけれども、そして超高圧実験装置を使って、その地球内部における水の影響も研究してこられたと、いうことなんですが、同じ学会にその愛媛大学の入船先生がいらっしゃったということ で、ね、愛媛大学とのご縁がつながったんですよね。
博士号を、まあ、無事名古屋大学でもらえて、
はい、
でその後愛媛大学に入船先生がおられて、
はい、
研究員として取っていただいたというのが、うん、こっちに来た最初ですね。ちょうど1994年、4年の頃ですよ。
もう14年前。
そうですね、14年前ですか、
はい、
ね。
先生の研究はずっとこう続いていくわけなんですが、その間にはニューヨーク州立大学ストニーブルック校の高圧研究センターへも博士研究員として赴いて、
はい、
ここは地球深部研究の中では三大研究拠点と言われているアメリカの施設が、
はい、そうですね。ちょうど、まあ、今から10年ちょっと前ですよね、うん、でその頃にニューヨーク州立大学と、
はい、
あとワシントンのカーネギー地球物理研究所っていうのと、はい、プリンストン大学で3つのそういう組織で、センターオブハイプレッシャーと、
はい、
まあ、訳してチーパーとかみんな呼んでたんですが、そういうちょうど大きなお金をアメリカでつけて研究やってる組織があったんですよ、
はい、
でその一つの組織に博士研究員で取ってもらえたのが、まあ、95年ぐらいですね、はい、その頃に向こうに、で最初はだから博士課程取ってから愛媛に来て1年間こっちにいまして、うん、その後アメリカの方に、
うん、
1年ちょっと研究してました、向こうで。
もうですから、はい、世界のトップのところで研究をしてこられて、またその知識を持って愛媛に戻ってきてくださったと。
うん。いや、まあ綺麗に言ったらそうかもしれない。
さあ先生のその水への興味、そしてマグマへの興味なんですけれども、この詳しいお話はぜひ来週また続きをお聞かせいただきたいと思います。
はい、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週のゲストも地球深部ダイナミクス研究センターの井上徹准教授です。お楽しみに。